こんにちは、オフトピックの草野美希です。
リテールフューチャリストの彩書です。
シリアトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースデータのトピックやリテール関連のニュースを手伝いしながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もニュースを話していこうと思うんですけど、
はい、なんか、はい、最近あれですね、こうなんか2人ずつがすごい増えてきてる。
先週はタイトル彩書さんにやっていただいて、
はい、
いい感じでした。すごい2人の回もやっぱ面白いですね。初の2人の回ですよね。
そうですね、沼田さんと私の回でしたなんかそう、 初ですね、初の組み合わせ
確かになんか2人、はい、人数少ないとディープに話せるというか、ディスカッションできるのは楽しいですね、
うんうん、そうですね、なんかその2人ならではのなんか共通点のところ掘っていったりとかできるので、まあで前回私たちの組み合わせ美容のやつ、
うん、
なんか結構いろんな人から聞いた面白かったみたいな
楽しかったです、喋ってる側としても、
はい、で言ってもらえて、まあちょっと今日もその辺触れていきたいなと思うんですけど、まあちょうど時期的にこれが配信されるのが11月20日月曜日だと思うんですけど、はい、まあ、この週にサンクスギビングがあって、まあ、ブラックフライデーがあるので、うん、で、まあ、そこからサイバーマンデーとこう続いていく、まあ、やっぱアメリカだともう本当多分1年で一番の書き入れ時というか、うん、なのでまあリテール系のニュースもやっぱりそのあたりなんかすごい一色っていう感じになっていて、で、まあ、ブランドのやっぱインスタとかもこうブラックフライデーに向けてセールとか、こういうなんかホリデーコレクションみたいなのとかすごいこう充実してきて、こうクリスマスの足音をひしひしと、
はい、もう年末ですよ。
いや、もう年末進行ですね
びっくりですね
はい、なんか時の流れをすごい感じるんですが、まあやっぱり最近の傾向としてまあ、ブラックフライデーがこう割と前倒しになってきてるみたいなニュースは結構いろんなところで見かけたりだとかで、まあ、今回ピックアップした、ニュースだと、まあ結構そのインフレとかでちょっとこう消費が停滞してる中でも、まあ、今年のブラックフライデーそれでもやっぱ 3-4% くらいは消費額が成長するだろうっていう予測とかもあったりして、まあ、やっぱり結構盛り上がっていくところだと思いますし、まあ、ある程度そのなんかコロナの、まあ、規制みたいなところもこう緩んできたというか、まあ、割とこう自由になってきたので、まあ、実店舗での、まあ、キャンペーンだったりとか、まあ、そのあたりも結構これから増えてくるのかなという気がしてますが、なんか日本でも最近結構なんかブラックフライデーセールとかアマゾンとかがやってるのもあってか、なんかちょっと増えてきてますよね。
増えてきてますね。やっぱりなんか電化製品とか、
うんうん、
なんかやっぱ生活用品系はなんか増えてますよね。
うん、まあ、特に日本だとちょうどなんかボーナスの時期とかが多分この辺に、12月の多分頭くらいとか、なんか10日あたりとかに多分なってくるはずなので、まあなんかその辺に合わせてのちょうどこう合致するっていうのもあるとは思うんですけど、なんかこの、まあ、ホリデーコレクションだったり、まあ、クリスマスに向けてのなんか消費促進みたいなところ結構まあいろいろ面白いなと思うんですけど、なんか日本だと私はやっぱりなんかクリスマスコフレがこう年々やっぱり豪華になっていってるなと、
うん、
いう感じがしていて、これアメリカとかでもあるんですかね、コフレって。
なんか調べてみる感じだと、なんかホリデーコレクションみたいな既存の商品を合わせたなんかギフトセットというか、あと限定のホリデーっぽいパッケージにして売ってるみたいなのは結構見かける気がしますね。うん、
なんか日本だと結構あれですもんね、本当になんかすっごい豪華な箱とかにこう入ってて、で大体限定色でなんかこうなんて言うんでしょう、アイカラーパレットとか、なんかちょっとちっちゃめのリップとか、なんかこうそれ一つでメイク完成するみたいな感じのものとか、なんか クリスマスコフレのこのなんかバリエーションみたいなのが本当なんか年々増えてて、なんかすごい面白いなって私は思うんですけど、なんかこの収録の前にそういえばコフレって何なんだろうみたいな
どういう意味なんだっていう、
そうそもそも何語みたいな話をしてたんですけど、あのフランス語で宝石箱っていう、
はい、やっぱいいものがギュッて詰まってるセットみたいなことなんですかね。ね、うんうん、
ちなみに買ったことあります？コフレ。
なんかないんですよね。だからちょっと、あの、買ったことありますか？
いや、なんか私ももらったことしかなくて、あれ結構なんか予約で終わっちゃうこと多くないですか？
そうなんですね。
お店にこれくださいって買いに行って、うん、なんか買えるものじゃなくて、もうこの時期には予約とか終わっちゃってて、うん、なんか予定個数終了しましたみたいな。
確かに。サイト見るとなんかもう買えないみたいな
感じでした。ああ、そうですね。でも、10月発売の、あの、それこそ美容雑誌とかで今年のクリスマスコフレ、なんか一覧みたいなのとかが、こう載ってて、今年はどれにしようみたいな。
確かに。でも、ギフトとしても確かにいいですね。
うんうんうんうん。
絶対嬉しい。
いや、そうなんですよね。あの、私は結構なんか毎年母が、あのくれるんですけど、
なんかすごい、
いやね、
なんかおしゃれですね。
いやいやいやいや、いやなんかあの普通の普段のこう、はい、アイパレットとかなんかリップとかだとちょっと色の好みとかがやっぱり発生するから多分買いづらいと思うんですけど、うん、なんかクリスマスコフレだと割となんかそこがこうもらう側もなんかこうそんなに色味とか気にせず、なんかあのやっぱ箱自体が上がるし。うん、なんか嬉しいってなるなって思うのと、なんか5年くらい前まではそれこそメイクアップの、はい、あのコフレっていうのがベースだったと思うんですけど、
はい、
なんか最近そこがなんか広がってきて、なんかベースメイクのセットとか、あとまあスキンケアのセットとか、これはまあちょっと前から出始めては来てましたけど、 あとまあネイルのセットとか、あと最近増えてるのが香りのクリスマスコフレとかですね。
いっぱい入ってるんですか？ちょっとずつ。
あ、そう、なんかミニボトルみたいなのがちょっとずつ入ってたりとか。
それお得ですね。
そうそう、そうなんですよ。
でっかいの高いですもんね。
いや、そうなんですよね。うん、あと、まあなんかあげるギフトで考えた時も、ちょっとなんか、あの香りの好みとかがあるよなとかって思うとあれですけど、なんかこのいっぱい入ってるみたいなやつだったら割とね、こうなんか上げやすいみたいなのとか。でもなんかこんなに予約しないと買えないってことは、なんかあんまりギフトっていうよりもなんか自分で買うものなのだろうかみたいな。
あー、私なんかもうこれって決めとかないと、
うんうん、
できないですもんね。買うことできないですもんね。
そうそうそうそう。
確かに。でもなんかその海外でそのさっきそれこそクリスマスコフレみたいなのってあるのかなって調べたときに、なんか最近、まあ、日本でも増えてるなと思ったのはアドベントカレンダー。
ああ、わかります。
増えましたよね。
すごく今深くわかります。
なんかやっぱ調べる、なんかやっぱ毎日コンなんかコンテンツ配信としてはなんかよく TikTok でも私よく見かけるというか、今日のあの商品はこれでしたみたいなのもなんかコンテンツになりやすいし、うんうんうん、でしかもなんか単価も普通のより高いじゃないですか、
うんうん、
クリスマスコフレより高くなるし、
うんうん、
しかも海外のやつとか見てるとなんか限定品もあるけど通常で売ってるものもあるので、うんうん、なんかもしそのアドベントカレンダーが売れなかった場合もなんか今後も売ることできるし、もしか売れなかった、売れて、あの既存の商品を入れるってこともできるから、すごくマーケティングとしてはいいなって思いました。
うん、確かに確かに。あとなんかその、まあ、ツリーの形になってたりとか、うん、なんかちょっとその飾っておけるみたいな、うん、あの作りになってるのも結構いいですよね。
確かに、うん、なんかもうクリスマスホリデーが来たっていう盛り上がりができますもんね。
確かに確かに確かに。アドベントカレンダー増えてるなって思います、私も。
うーん、
なんかそれこそカルディとかでも なんか、はい、昔からちょっとずつその売ってはいたんですけど、なんかあの、まあ、子供用っていうか、あのお菓子が入ってる、ああ、まあ、本物の、あの本物のというか、割とこうオリジンな感じの、はい、あのアドベントカレンダーとかちょこちょこ売ってたのが、なんか結構種類も増えたし、なんか確か去年無印とかでもなんか売ってたような気がするので、なんかアドベントカレンダーっていう概念がなんかもう結構こうなんか浸透したんだろうなっていう、
うん、確かに、
うん、
日本でもそのやってるとこあるかなって調べた時にオスデコが今年初めて出すみたいな、うん、5万5000円ぐらいで。
高
まあ、そうだよねっていう値段じゃ、値段なんですけど、多分もしかしたらその、まあ、まとめてお得なのかもしれないですね。
まあまあ、そうですよね。それでやっぱり一個一個って、なんか例えばその試供品とかのなんかパウチ的なやつとかサイズ感的に。
いや、もうちょっとちゃんとしてた感じだった気がしますね。
あ、なんかあの、なんだろう、ちょっとこう、ミニのクリームみたいな。これ私、SK2 でもらった、
あ、本当だ、
あの、試供品のクリームなんですけど、なんか多分こういうのとかが入ってる感じですよね、このサイズ感。もうちょっと大きい。
ちょっと。
あ、じゃあ結構ボリュームありますね。え、だってそれが25個入ってる。
25個入ってると思います。あ、リップとか、あの、アイシャドウのやつとか。
あー、なるほど。
有名なお粉。
はいはいはいはいはい。
あと、あの、紫色の、なんか、美容クリームみたいなのが入ってたりとか。
うんうんうんうん、うん。
なんか、多分、スキンケア含めて全部いろいろ入ってるみたいな感じ
の、ね。あー、メイクアップもスキンケアも、合わせてみたいな。
うん、
ア
ドベントカレンダーは私、増えましたよね。
でも確かになんかその美容系だと、まあ、やっぱりこう、まあ、クリスマス本番に向けてなんかこう10日間なんかこういろんなそのブランドのものを使ってこうクリスマスまでに仕上げていくみたいな考え方とかでも作れそうだし、まあ、もちろんその普通のこう25日間 の、 あのアドベントカレンダーもあると思うんですけど、こうなんか美容集中月間みたいな考え方とかで、それこそこうなんか毎日違うマスクみたいなのとか出しても良さそうな、
めちゃくちゃ習慣化できる施策ですね。
うんうんうんうんうん、いや思います。でもなんかたまにありません、あのなんかこうミニサイズってか、そのトライアルセットみたいなので、
はい、
なんか10日とかなんか1週間とか使ってってみてくださいみたいな、連続でっていう感じのやつとか、そうそうあったりするんで、なんかヘアケア系とかも多分なんかそういうのある気がします。
あ、確かに。
うんうん、
継続して使ってもらうって、
うんうん、
効果を実感するみたいな。
うん、
確かに SK2 もそんな感じですもんね。
ああ、そうですね、確かに確かに。
へえ、
確かにそのきっかけとしてのなんかアドベントカレンダーは結構なんか面白いというか、施策として。まあでもやっぱあの普通のお菓子ですら1万円くらいするじゃないですか。まあその素材何で作ってるかにもよりますけど、なんか本当木のなんていうか、あのどっしりした感じのやつだとやっぱ1万ちょっとくらいするし、あのまあもうちょっとその紙でできた箱っぽいやつだったら、うん、まあ安かったら 4,5 千円とかで買えるとかもありますけど、まあ、やっぱ結構単価が高いので、ある程度そのブランドへのなんか信頼感というか、
うん、
っていうのがないとやっぱまあなかなかそこまでかけられないっていうのは、うんうん、
なんかそのさっきお菓子で思い出したんですけど、なんかグッチかどっかが昔なんかクリスマスのお菓子を作ってなんかなんだっけな、なんか変な名前じゃない、
変な名前
不思議な名前で、私あの知らなかったんですけど、沼田さんが買っててなんかクリスマスのシュトーレンみたいなじゃなくて、なんか別のお菓子で、
うんうん、
あパネトーネ、
あーパネトーネ、はいはい、あのイタリア版シュトーレンみたいな感じですよね。
それです、それです。それ去年出してて、今年も出してるっぽいですね。なんかそういうのもなんか試作として、ちょっとブラックフライデーとはちょっと違うんですけど、
うんうん、
なんか クリスマス限定のなんか商品じゃないお菓子出すみたいなのも面白いなって今思い出しました。
え、それって普通にグッチの店舗とかで食品を売ってるってことですか？
グッチのレストランのところで売ってるっぽいですね。
なるほど。え、じゃあなんかそのお菓子にこうなんかロゴとか入ってたりするんですかね？
なんかその缶がすごい可愛くて。
あー、なるほど。
多分保存が効くっていうか、その缶のパッケージがめちゃくちゃおしゃれでなので多分なんかどっかで焼いてあの店舗で売ってるみたいなスタイルでなんか面白いなって思い出しました。
あー、なるほど。確かにあのシュトーレンとかも本当はあれですもんね、なんかそのクリスマス前、あのそれこそこう12月頭くらいに焼いといて、なんか毎日ちょっとずつ食べるっていう、
うん、
なんか保存食的なお菓子だから、なんかそういうカウントダウンなもの好きなんですね、なんか本場のクリスマスはやっぱ冬だからなのかな。
確かにやっぱ待ち遠しい、そこの期間を楽しむぞという意気込みを感じますよね。
うん、確かに意気込みがなんか違うなって
確かに。ブラックフライデーで思い、うん、あの前回前々回はなんかあのシェアトークのあの気になるリンク集みたいな私が紹介した、
うん、
ロッコっていう、ロッコでもあの冷蔵庫のスタートアップがあって、
うんうん、
冷蔵庫を作ってる、もともとキャスパーとかあのビリー、あのカミソリのビリーとかでブランド戦略が出た人が立ち上げたミニ冷蔵庫のブランドがあるんですけど、そこも最近今月立ち上がったばっかなんですけど、もうサイト公開当時からブラックフライデーのセールしてて、
へ
え、なんかそれはブランドの新しい商品出したりローンチするタイミングをこうブラックフライデーに合わせてるのか分かんないんですけど、なんかそれはこう消費の行動が促してる時にこう製品出すっていうのはすごい頭がいいなと思いました、それ見て。
あ、確かに。かつなんかその市場に投入するときにちょっとこうなんか割安でこう買ってもらう理由として、なんかブラックフライデーだから、うん、こう普段よりはちょっとそもそも安く買えるみたいなのがあると、なんかこうあんまりブランド毀損せず初めのこうなんて言うんでしょう、
確かにな
んかアーリーアダプターというかを取るときに、うん、なんか安く買ってもらえるというか、
うん、
確かにそういうローンチタイミングをなんかこういう時期に合わせるっていうのはなんか一個面白い施策ですね。
うん、確かに。
うん、
なんか買いたいものありますか？
ブラックフライデー。
ブラックフライデーで。
いや、でもなんかそんなに、あの、日本にいると、まあそこまでブラックフライデーっていう意識をする機会がないのと、うん、なんか私あんまり、あの、なんかアマゾンのなんかセールとかも、なんかちゃんとこう参加できたことがなくて、あの、楽天のお買い物マラソンとか。
あー、なんか私もちょっとよくわかってないですね。
そう、なんかそんなにこう、うん、なんて言うんでしょう、家電製品とかもあのこう欲しいものとかをこう常に念頭に置いてみたいな感じとかでも全然ないので、なんかそんなにあれですけど、でもなんかやっぱあのなんか最近オーナメントをなんか売ってるところ増えた気がしていて、なんか私たちが小さい頃こんなになんかオーナメントっていう概念あったかなみたいな、そのなんていうんですか、セット、そのクリスマスツリーのセットとして、うん、なんかあの、はい、プラスチックのペラペラの星とかなんかサンタさんみたいなのとか、はい、あとなんかさ折り紙とかでなんか保育園で作ってとかはあったにしても、あのなんか、まあ、ヨーロッパとかってそれこそクリスマスマーケットでこうオーナメントのお店みたいなのがいっぱいあるじゃないですか。なんかそれと同じような感じで、そのオーナメント、しかもなんか1個5、6000円くらいするオーナメントとか、なんか全然普通にあの陶器で作られてるみたいなやつとか結構そうそうそう、なんか売ってたりとかして、まあ割とこうなんかあの、まあ、特に東京とかだと、あの、まあ、住宅自体がそんなに大きくないから、まあ、アメリカとかヨーロッパみたいな感じではこうクリスマスツリーにそんなにこうお金をかけないというか、まあ、ちょっとこうなんかスタイリッシュなあのものとか飾ってる人とか多いイメージだったんですけど、なんかオーナメント売ってるところすっごい増えたなっていうのは なんかちょっと最近思ってて、でなんかクリスマスツリーがないのにオーナメントだけ買ってどうするんだろうっていつも思って買わないんですけど、なんかすごい可愛いやつとか欲しいなってなりますね。やっぱ
それはなんか普段売ってなかったところで売り始めたみたいなことですか、それとも売ってる場所が増えたみたいな。
だから例えばその雑貨屋さんとか、 あとまあ百貨店のこうインテリアの売り場とか、でもその百貨店 の、 あの普通のファッションの売り場とかでポップアップみたいな感じでなんかそういうのをやってたりとか、あのちょうどこの間なんか伊勢丹行った時とかまさになんかそういう感じだったんですよね、はい、なんかそれもやっぱりちょっとこう日本人だとあんまり知らないんですけど、割となんかこうオーナメント界の老舗みたいな感じのとことか、多分そうそうそう出てたりとかポップアップでとか、っていうのはなんか結構この 1,2 年なんか去年あたりくらいからなんか増えてきた印象が私はあって、なんかそういうアレンジ欲みたいなのがこうなんか出てきたのか世の中的に。
なんですよね、きっと毎年何か買い足してこの時この年に買ったやつですよ、
うんうんうん
うん、みたいな思い出になるみたいなことですよね、きっと。なんなんですかね、やっぱクリスマス、まあ、ハロウィンの消費もアメリカだとすごいめちゃくちゃ今年高かった
って
言われてますけど、なんかこうやっぱ全体的にイベントごとを楽しむ、うんうん、楽しんだ人が勝ちというかなんか楽しんだ方がいいみたいな、まあ、そりゃそうなのっていう感じはあるんですけど、
うんう
ん、なんかそれがもっと重要な、楽しみたいって人は増えてるような、増えてるっていうか何ですかね、何なんだろう。
でもなんかそのなんて言うんでしょう、楽しみ方とかがやっぱりこうなんかシェアされるスピードが増えてるし、はい、まあそのインスタの時からそうだったと思いますけど、なんかその TikTok になってまたそれが多分さらに加速してるのかなっていう。
確かに、なんかインスタのストーリーでクリスマスツリー立て始めましたみたいなのを私も見かけて、
あ、
そんなことしたことないみたいなちょっと焦りみたいなの感じて
焦り立てなきゃみたいな、
立てなきゃとか、なんかそんな幸せな日常過ごしてないわと思ってなんかそのやっぱそこの焦りでか、そのやっぱ SNS 見て、
うんうん、
やっぱそのオーナメント集めてますってやったら、あ、やばい、集めてないみたいな気持ちになりそうだなって今思いました。
いや、そうそう、なんか、あ、そういうか、行事の過ごし方あるんだっていうのとか、あとなんかその、はい、やっぱり動画だから、こうなんか作り方とか飾り方とか、あのそれこそそのこうクリスマス準備始めましたみたいなので、オーナメントをこうなんか倍速とかでこうなんかつけて完成みたいなのとか見てるだけでもやっぱ楽しいなって思いますし、あとなんかこれすごい面白いなって思ったのが、ちょっとクリスマスと関係ないんですけど、あのうちの地元ってなんか昔からの風習で、あの1歳のお誕生日の時に、あのなんか例えば、本、ボール、筆、お金とか、なんかいろんなものを置いて、で、ハイハイさせて、何を取るかっていうので、なんかこの子は将来こういうのになるんじゃないかとか、こういう才能があるんじゃないかっていうのを、まあ、占うというか、まあ、そういう遊びみたいなのが、あの、もともとあって、ただこれ、まあ、私九州なんですけど、なんか九州地方でしかちょっと聞いたことがあんまり、で、しかもうちのエリアくらいでしかあんまり聞いたことなくて、なんか変わった風習なんだって思ってたんですけど、なんかそれが、なんかこう、どう SNS とかで広まったのかわかんないんですけど、なんか最近流行り出して、
へー、
で、なんかでも最近のお母さんたちの間では、なんかあのカードにして、その選ばせるみたいな、まあ多分その実際のものとかこう準備するの大変だったりするんで、で、そのカードがまた結構売ってるんですよ。
へー、
この専用のみたいな。
へえ。
いろんなところにビジネスチャンスみたいな。
へえ。そんなものを売ってるんですね。
そうなんです、そうなんです。で、なんかその元々のまあうちまあそのどっちが発祥かというか、どこからの流れでそうなったのかは全然わかんないんですけど、なんか それ私ちっちゃい時やってたよみたいな、なんかその友達が、うん、なんか最近こういうの流行ってるんだよみたいな、その自分の子供でやってとかっていうの見せてもらって、はい、もうなんか30何年前からやってたけどみたいな、なんなら多分うちのお母さんとかもやってたみたいな、
カードになってるみたいな。
そうそうそう、だからなんかそういうなんて言うんでしょう、文化風習なんか昔からのなんか伝統的なとかがなんか逆にその SNS とかでこうなんかちょっと形を変えてなんかおしゃれになってとか、なんかリバイバルするっていうパターンが結構あるんじゃないかなと思って、なんかまあ特にこう日本だとどっちかっていうと多分クリスマスよりはあのお正月の方がこうなんていうか頑張るというか、やっぱもう日本の伝統っていう感じなので、なんかインスタとか TikTok とか見ててもなんかおせちとか、あとなんかちゃんとおとそをなんか作るみたいなのとか、このなんかお正月準備みたいなのとかもなんかやってる人すごい増えたなって思ったりとか、まあ、秋だとなんかお月見みたいなちゃんとこうやってみたいなとか、なんかすごい見るように。お団子作ってみたいなことして。あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。で、なんかちょっとこう、お重じゃないな、あれなんて言うんですかね。なんか足ついてる、なんかあの、ほんとそれこそ、お団子盛るやつみたいな、なんか足ついてるお盆みたいな。
はい、ありますね。
はい。そういうやつとか。
漆とかでできてそうな。
うんですね。まあ、あと、例えば、冬至に、こうなんかかぼちゃとか食べるといいみたいなのとかなんか確かあるじゃないですか、
はい、
そういうなんか行事ごとをなんかちゃんとやるみたいななんか傾向はなんかすごいある気がします。
面白いですね。
だからなんかもしかしたらちょっと私が TikTok たどり着けてないだけで、なんかアメリカとかでもこうなんか昔ながらのなんかあのパイ焼くみたいなやつとか、あのそれこそシュトーレンちゃんと一から作るみたいなのとか、なんか流行ってんじゃないかなみたいな。
あーでもサンクスギビングとかそのチキンみたいなのは動画めちゃくちゃ去年見た気がしますね。
あー
一から作る、
そうそう、なんかそういうのがちゃんとなんか映えるようになったというか、なんか写真だけじゃなくて動画だからこそそのなんか作る工程なんかめんどくさいみたいなところとかも含めてコンテンツになるみたいな、
確かに
時代なのかもしれないって。
わあ、でも楽しいですよねそれで。
いやそう思います。なんかね、あのだから結構こうなんか私割とこうごっちゃで出てくるんですよ TikTok。 なんかその日本のコンテンツとアメリカのコンテンツとどっちもこう出てくるんですけど、なんかあの割とこうなんかパーティーっぽい、なんかちゃんとなんか伝統的なホームパーティーっぽいなんかこうカトラリーみたいなちゃんとやってテーブルクロス引いてみたいなのとかもなんかやっぱ面白いなと思いますし、なんかこうそれぞれの国の割とこうなんか文化というかがなんかこうスクロールするだけでどんどんこう見れるようになってる時代だなみたいな。なんかそのなんて言うんでしょう、インスタだと割とこうなんかきっちり作ってめっちゃこう綺麗にあのできる人しかなんかあんまりこう注目されなかったのが、なんか動画だとその辺がなんか多少荒くてもというか、
うん、
っていうのでなんか広がったのもあるのかなと思ったりはしますけどね。
確かにむしろそっちの方が楽しい、なんていうか粗い方がすごくリアルですよね。確かにそんな感じですかね。
はい。
なんかすごいちょっとチェックしてみよう。
ブラックフライデーから話が流れましたが。
やっぱクリスマスは季節ごとは面白いですね。やっぱ
そうですね。あとまあなんかそういう視点でこう TikTok とかを一生懸命見てると、うん、こうなんかそういういろんな発見がありますね。なんかこう点と点がつながるというか、
うん、
なんかあこういうコンテンツ確かになんか最近よく見るなとか。
確かに。
じゃ
あ、はい、そんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。はい、ニュースレターやノートでも更新しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。